Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは前回に引き続き、日常生活支援ネットワークコーディネーターの椎名康智さんです。椎名さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前回ですね、もう本当にこう多分野に連携するっていうことで、まあ街のことを考える、あるいは働くっていうこと、若い人たちが働きながら福祉に携わるっていうふうなことであるとか、またその支援ですね、被災地の支援っていうふうなことで、はい、東北と関西とこう行き来しながらできることっていった話をしていただきました。はい、この障害福祉からいろんな分野にわたって活動されてるんですが、まあ、その原点となるのかどうかっていうことなんですが、プロフィールにですね、はい、大阪芸術大学芸術計画学科っていう、これまた謎の、
そうですね、
謎の学科、これ油絵とかね、
はいはいはい、
あの彫刻とかだったら分かりやすいんですけど、はい、芸術計画学科出られて、しかも劇団制作部を経て障害福祉分野ってことなんですけども、ちょっと椎名さんのね、はい、こう、ね、この現場に至る話っていう、
はい、
これまず芸大で何を勉強されてたんですか。
ねえっていうか、まあ、あのね、芸術計画学科っていうのは、はい、大阪万博の時にプロデューサーがいなかったから、はい、ぐちゃぐちゃになってしまったっていう反省をもと
反省のもとにできてるんだ。
そうな、そういう学科なんですよね。
1970年、
はい、そうです、
大阪万博ですよ、太陽の塔のね、有名な万博ですけども、そこと絡んでるんだ、これ。
そうなんです。だからね、はい、いろんなアーティストをいっぱい呼んできてもうまくいかないっていうことで、はい、やっぱりつなぐ人間が必要なんだっていうことで、はい、できた学科でして、はい、まあ、簡単に言っちゃうと、音楽、文学、映像、情報、はいはい、写真だったかな、はい、まあ、そういうものを、まあ、いろんな分野をつなぎ合わせながら何か表現しろ、まあ、そういう学科なんですよね。
ですよね。普通ね、やっぱ芸大って、まあね、京都であったり大阪であったりいろいろ芸大ありますけども、はい、なんかその写真とか彫刻とかね、まあ、最近だったら確かに情報メディアとかいろいろね、
はい、
情報デザインとか、何やんのそれみたいなとこもありますけども、うんうん、この芸術計画学科っていうのは、なかなかこう、何のジャンルみたいな感じがあるけど、でも、なんとなく前回の話聞いてたりとかする中で、はい、この芸術計画というこう多分野にわたって、
それ
こ
そ
越境しながら、ジャンルも写真であろうが演劇であろうが、ダンスであろうが映画であろうが音楽であろうがって越境しながら、一つのプログラムを作っていくみたいなことで言うと、つながってるな、椎名さんの活動はって気がするんですけど、その後このね、
はい、
劇団制作っていうことなんですけども、
はいはい、
演劇をされてたんですか。
あのね、これ、ね、微妙なんですよ。一応演劇やってたことはやったんですけど、真剣にやってなかったんですよね。は
い、真剣にやってなかったってどういうことだ、これ。
まあ、あのね、
はい、
僕ね、すごく、うん、この芸術計画の、まあ、学科長、はい、まあ、土井原先生という先生について勉強したんですけども、はい、お前学校来なくていいから、はい、NHK、はい、フリーパスの券つけてやるから、はい、まあ、谷町4丁目の NHK のいろんなとこ好き勝手歩き回りながら、はい、卒論書けって言われてまして、
なかなか面白いご指導を受けましたね。
そうなんですよ、はい、でいろんな部署に行かしてもらったりとか、はいはい、まあ、その中で最終的にはね、児童劇団に僕ずっとね、
はい、
取材したんですよね。
へ
ー。でもそんな中で、まあ、うちのその教授が、はい、お前テレビと演劇どっちがしたいって言われて、はいはい、演劇かなって言ったら、うんうん、じゃあまあ、大阪で一番古い劇団があって、うん、そこに就職しろと言われて、うん、あ、じゃあ行ってきますみたいな感じでですね。
すごい、すごい縁ですね。
そうなんです。
どうでしたか、劇団に就職されて。いわゆるこの劇団の制作っていうのは、
はい、
マネジメントの部分ってことですね。
そうですね。
椎名さんご自身が役者をされたりとか演出されるというよりは、
はい、
どちらかというと舞台を作っていくっていうかね、
そうですね、
運営をされる側だと思うんですけど、はい、どういうことをこう、はい、 具体的には結構そこでやってたんです
か。そうですね、まず一つは企画ですね。企画の会議に参加して、はい、でそれがチケットどうすれば売れるかっていう会議をするんです、はい、どういうキャスティングをすればいいかとか、はい、どういう演出が連れてくればいいかっていう、はい、そういうマネージメントに勝ることをやって、はい、あともう一つがですね、僕やった仕事というのが、はい、芸術鑑賞ってね、皆さんの中学高校で
やりますよね。大体こうね、うん、学校にね、はい、劇団さん来たりとかね、ダンサーが来たりとかしますもんね。
ね、あれの営業ね、やっていたんですよ。
営業大変そうそれ。
いやもうちょうどね、はい、あのゆとり教育入ってくる時だし、はい、少子化が始まってて、もうねすいません全くもう売れなくはなかったけどしんどかったですね。はい、
ああなるほどね。そんなことも得て、はい、このね99年からまあその今の日常生活支援ネットワークにね、はい、っていうことなんですけど、これまただいぶジャンプしてる感じがするんですけど、この劇団から福祉の分野につながるっていうきっかけあったんですか。
は
い、
もう心に恥ずかしいんですけどね。はい、でまあその演劇の営業なかなかうまくいかない。でも、はい、学校相手の仕事なんで、はい、もう残業がね、はい、なかったんで夜隠れてバイトをしようと思ったんですよ。
なるほど。
でその時にたまたまね、そういうアルバイト雑誌見た時に、はい、この障害者福祉の仕事やりませんかと、はい、その当時ヘルパーって言葉まだなかったんですよね。
なるほどね。はいはいはい、はい、
これタイムカード押さないからバレないかもしれない、
はいはい、
あと人に関わる仕事だと結構面白いかもなみたいなところですごい気まずいんですが、そんな感じでね、
は
い、
なるほどなるほど。
でそっから2年間ダブルワークをねしてまして。
なるほど。最初は復職として始められた福祉の分野が、
はい、
いずれもね、ほんとメインフィールドになっていくっていう。
そうなんです。
面白い縁ですよね。でも、実際ね、まあ、実は、はい、まあ、こういう話ね、させていただいてるのは、そうですね、ちょうど、あれは10月の末でしたかね。
はい。
我々ね、一緒に福井に行ってたんですね。
そうなんですよ。福井でね、トークショーやりましたね。
そう、福井県の、まあ、福井市なんですけども、そこで、福井で、まあ、テーマが、まさにこの番組なんですけども、その、障害福祉っていうところとアートっていうのを掛け合わせて、うん、まあ、何が福井でできるだろうかっていうことを、
はい、
まあ、呼んでいただいて、
はい、
まあ、私はまあこの番組やってたりとかね、はいはいはい、の活動とかっていう話もさせていただいたんですけども、
はい、
まあ、椎名さんもこういろんなね、そういうアート的な文脈を持ちながら障害福祉に関わっていて、はい、いろんなそういうね、芸術のネットワークもあるって中で、司会をちょうどこう逆パターンですよ。
そうなんですよね。はいはいはい。
椎名さんが司会っていう形でやってたんですけども、はい、やっぱその、実際どうですか、そのアート活動とか造形活動みたいなこと、はい、まあ演劇だったらどっちかというとパフォーマンスですけども、
うんうん、
そのまあパフォーマンスも含めて、
はい、
アートっていうところと今のその福祉の現場からね、いろんな生まれてますよね、実際
生まれてますね。
なんかそういう状況っていうのは椎名さんから見て、今ちょっと非常にざっくりした質問ではありますけど、はいはい、どういうふうにこう見られてますか。
うん、僕ね実はね、まあ、昔は僕経済出て福祉の仕事やってるから、はい、アートと福祉って自分のねキーワードにしようかなと思ったんですけども、はい、最近だんだんね、アートと福祉の区別ってよく分かってないんですよ。
お、そもそも区別がないんじゃないかみたいな。
そうなんです
ね。へー、それちょっと聞かせてください。うん、面白いですね。
まあ、さっき僕のね、バックボーンの話もしたけども、はい、僕、いろんな分野って結局ね、別々じゃなくて、地続きなんじゃないかなって、
う
ん。
なるほど、なるほど。
つながってるって思ってるんです。で、一個だけすいません、あのね、
はい、
あの、アートから離れた話をさせていただくと、はい、僕のいる日常生活支援ネットワークっていうのは、はい、隣に鎌ヶ崎って地域があるんですよね。
はいはいはい、大阪の西成区。
はい、
で、通称、まあ、その、行政ではアイデン地区って言い方しますけどもね、鎌ヶ崎って言い方、リスナーの方知ってたらまた調べていただきたいんですけど、
はい。はい、ね、まあ、そういう地域もありますし、まあ、それもありましてね、うちの団体の、まあ、うちの、理事長から言われたのは、
はい、
お前福祉やらなくていい、障害者福祉をやらなくていい、
はい、
それどういう意味ですかって言った時に、
はい、理事長すごいな。
そうなんですよ、うん、
いろいろ、はい、
だから、まあ、世の中の貧困の問題もあるだろう、
はいはい、
で、まあ、隣の地域見た時には、はい、多分、沖縄の方とか韓国の方とかものいろんな問題もあるし、
うん、
子供の問題もあるし、さまざまな社会問題と全部つながってるんだ。
人種の問題からね、それこそ貧困の問題から生活保護とかね、福祉の問題、うん、西成もあの地区も山積みですけども、そこは地続きだと。
そうです。で、大阪全体っていうのもそうだし、日本全体もそうだけど、一つの問題が点在してるわけじゃなくて、全部つながってるんだから、
はい、
だからお前は障害者福祉だけよしと思うなよって、
うんうんうんうん、
障害者福祉だけやっときながら。ヘイトスピーチとかやるようなそういう人間になるなよって、うん、そういう教育をね受けてきていたんです、うん、
なるほど、
うん、で考えた時に福祉とアートってバラバラかって言ったらそうじゃなくて、
はいはい
はい、ね、今ね、野間さんの活動であったりとかさまざまありますけども、うん、その障害を持っている方たちが表現をしたい、
うん、
その表現できる場がある、発表する場があるっていうのは僕素直にね、はい、素晴らしいなとは思っております。
なるほどなるほど、まあ、そういう中で、今ねそういうこうとりわけ、まあ、いろんなジャンルあると思うんですけども、
はい、
例えばこの間国井でお話ししたことだと、はい、まあ支援学校であって学級とか、うんうん、まあ、障害のね、ある、まあ、方が通ってる施設であって ったりとか、そういうところでいわゆるそのアトリエ活動、
はいはい、
まあ、造形をして、まあ、展示をする、うん、はい、実際この間もいろんな事例見せさせていただきましたよね、我々もね、あの福井のいろんな商店街の街中使って、はい、その障害ある方の作品を見せるっていうふうなことであったりとかもありましたけども、うん、そういうこうアートっても幅広い中で、なんか椎名さんにとってこう理想のね、
はい、
そのアートと福祉がつながってるっていうところを実現してるような形ってありますか、
はい、うん、これすいませんうまく言えないけど、はい、そもそもアートと福祉って言い方をするのがなんで嫌だかっていうと、うん、まあ、この前も福井でね、はい、まあ、高校生のこうロボットを作ってすごい素敵な作品なんですけども、
ね、はい、
あれ別に障害があるからじゃなくて、うん、あの作品は素敵だって僕はいいと思ってるんですよ。
なるほどなるほど、障害あるなしじゃないやろ
う
と、
はい、うん、だからなんか表現活動がしたいっていう人が、うん、まあ、例えば障害があるでも作品作りたいときに、あの社会にね、そういう場所がいっぱいあればいいんじゃないかなって、うん、それは福祉現場である必要ってあるのかっていうのはあるんです、
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、福祉現場以外にそういうまあ普通にいろんな方々、その中には障害がある方も含まれてるかもしれないですけども、
ええ、
が、まあ、自由に創作できるような居場所みたいなところをまあ作っていく、
はい、
うん、っていうそのまあ、場作りですよね、
ええ
っていうふうなことで言うと、
はい、
こう具体的になんだろうな、どういうふうなこう手立てを打っていったらいいんでしょうね。例えば福祉の現場だったら今までの通常のね、
うん、
その制度を使って施設の中でこういうことやるみたいなのが、はい、まあ、どちらかというと当たり前になっているところあるかもしれないですけども、はい、かなり椎名さんの発想広いと思うので、
はい、
じゃあ障害福祉っていう分野を活かしながらもできることがあるかもしれない、はい、でもそこをあえて外すことでできることもあるかもしれないって、そういう居場所ってどういう感じで作られると思います？
はい。まずね、実は僕もですね、まあ、うちの、まあ、家族と一緒に、アートクラスをやってるんですけども。
はい、あ、アートクラスって絵画教室みたいな？
そう、絵画教室も OK だし、工作もできるし、はい、とりあえずアート全般何でもできるよっていう教室をやっている
んです。ご家族でやってるはず
ですね。そうなんですよ。
なるほど。
これ実は家業としてやってるんですけどね。
はいはいはいはい。
で、実はね、これの場所探しをするときに、
はい、
実は僕ね、デイサービスをやっているんですけど、
はい、
土日とか、平日による、このデイサービスの場所でやっております。
あ、なるほど。
うん。
だからデイサービスが普段駆動していない時間帯っていうのを使って、やってる。
そうなんです。
ああ、面白いですね。
うん、で、これはまあね、うちの事業所にお金が落ちるしっていう部分はあったんですけども、はい、もう一つは、まあうち大黒町って場所でアクセスいいんでね、
はい、
一般の OL さんとか通いやすいよね、
はい、
という、
はいはいはい、
そっからスタートしてみたものの、
はいはい、
面白いことに、
はい、
うちの施設知ってる方からすると、うん、障害あるけども、うん、絵描いてみたいんです。行ってもいいですかっていう時に、ハードはあるんですよ。エレベーターある、トイレがある。
うん、
うん、いいですよって、
うん。
普通に月謝さえ払ってくだされば、はい、うん、一緒に絵やりましょうよ、という形で、うん、まあ、この12年間かな、やってきてはいるんですけども。
だから、そのアートクラスっていう絵画教室は、まあ、結果的にね、そういう風なデイサービスの空いてる時間帯とか使って、
はい、
やられて、まあ、しかもデイサービスは、まあ、お仕事の場所ですよね、椎名さん。でも、それは別に障害、当然障害のある方対象ではなくて、
そうです、
普通の絵画教室しやりながら、
はい、
でも障害ある人にとってみたらもうすでに環境が整ってる、
はい、
だってそういう場所だから、
そう、
あ、その合わせ技面白いですね。
そうなんです。だからね、これね、一つ提案したいのは、いろんな福祉施設の方、
はい、
福祉にこだわらずに、はい、一般に開放して、
はい、
そこに今度一般の方だけじゃなくてどんな方が来ても受け入れる
は
っていう、そんなねことできないのかなってね思うんですよね。
それ福祉現場をどう開いていくかって話ですよね。
そうですね。
福祉現場自体に別に利用者さんであったりとか利用者さんのご家族さんだけじゃなくって、
うん、
普通にお茶飲みに来るとか、
はい、
でもなんかおそらく目的があったりとかね、
うん、
して立ち寄ると思うんですけども、どういう工夫があったらそういうふうにより開かれていくんですかね、そういうのって。
これね難しいんですよね、やっぱり、はい、ね、開き方は難しいんですけど、メリットの話をした時にね、
はい、
あと実は僕吹奏楽の方とか、
はい、
あとね劇団の稽古場としても貸したりするんですよ。
おお、面白いな、うん、なるほど、そかなり多様な使い方しますよね、
うん、それ。そうしたらね、その貸してた劇団の人が転職悩んでる時に、
うん、
何気にうちの仕事を覗きに来て、
はい、
そのままうちの職員になったってね、そんなね事例もあったりするんですよ。
そっかそっか、だから地域の公民館のような役割をデイサービスが果たし、場合によってはその職場に関わってもらうような、そういうのりしろもあるみたいな。
そうなんです。
なるほどね、
う
ん、
だ地域に開かれてくって言った時に、
はい、
結構これ、ね、言葉で言うのは簡単なんですけど、まあ、掃除とかね、
はい、
管理とか結構大変な部分はいっぱいあるんですけど ね、
いろいろだって福祉の現場やったら普段やらんでも、
はい、
まあ、いいと思われてきたことをわざわざやるわけですもんね。
はい、
あれ結構大変なこと多いと思うんですよね、なるほどなるほど。まあね、そういうふうに、今、まあ、いわゆる場を作っていく、
はい、
街に必要な場を作っていくっていうふうなことで言うと、もともと前回も話していただいたように、
はい、
その障害ある方が住みやすい街にしていくっていうふうなことと、
はい、
一般の人にっていう言い方あえてしますけども、はい、障害の福祉と関係なさそうな一般の人に、まあブラバンの練習とか使ってもらうってこと、すごいつながってるなっていうふうに思ったんですけども、一つ、まあこの番組でもいろんなゲストの方出ていただいて、いわゆるその何ですかね、アートと福祉っていうふうに、はいはい、あえてその2つの言葉を使ってますけども、はい、アートも別に絵を描くとかだけじゃないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんなそのプロジェクトというか、はい、人とコミュニケーションを取るすごいいろんなアイデアを持って、はい、これがこういうことがアートなんだって言ってるような人たちっていうのが、これこうかなり増えてきてると思うんですけども、はい、そういうふうなこうアートプロジェクトとか、はい、こうコミュニティに関わるアートみたいな、はい、そういうふうな状況って椎名さんどういうふうに見られてますか？
そうですね、僕ね逆にね、アートって歌わない方がアートに感じてましてね。
なるほど、
うん、
あえてアートと言わなくていいんじゃないかと。
そうなんですよ、うん、で僕がね尊敬してる方々がいるんです、はい、この障害者福祉、障害当事者の方で60歳ぐらいの方だったりとか、
はい、
まあ、それを引っ張ってきた60代の方々が、うん、今難波でね、うん、車椅子の人300人が集めて、うん、ナンバー鬼ごっこってイベントやってるんですよ。
どういうこと？うん、すごい。車椅子のこと300人集めて、車椅子で鬼ごっこする。
そうそう。でね、
ナンバーの街中で。
で、しかも、その鬼やる人らはみんなね、アフロの、毛糸のね、カツラ被って、うん、それで、一応まあルールがいるとあって、参加者はその鬼を倒さなきゃいけないってことで、でその時に本当にね、すごいのは、船とか借りてね、
はい、
道頓堀、最後その鬼のですね、車椅子の、はい、まあ、ボスの集団が、
はい、
船でガーッと流れてきて、
はい、
で、道頓堀の両脇から、はい、水鉄砲で撃ち合ったりするんですよね。
それで、皆さん車椅子乗ってらっしゃるんですか？
ええ。
うわー、すごいな、その風景。
そうなんですよ。で、うん、そういうこと、実はこれでもすごいのは、中央区の、うんうん、お祭りとしてね、商店街とか中央区が認可してて、
うん、
で、そういうことで、街にも、逆にそういう障害者の人いっぱいいて、うん、こういうことできるんだよとかいうことが目にいっぱい増えて
できますよね。
そうなんですよ。
こういうことやったらこういうことやっていいんだと、街中でこういうことやって、で実際その障害ある人たちがこういうふうな取り組みをしてたりとか、することによって福祉のイメージも全く変わっていくし。
そうなんですよ。
はあ、はあははあ、は。
だ僕ねこれアートとは言わないかもしれないけど、うん、僕の中で一番アートだし、しかもそういうね僕よりも30上の先輩たちに、うん、あ20か20上の先輩たちにこんなことやられてしまうと、はい、僕ももっとねいろんなことやらなあかんなってね、
なるほど、
思っちゃうんですよね。
はい、はいはい、まあそういう意味でね、そろそろ時間も最後なんですけども、改めてその椎名さんがね、これから考えていく必要だなと思うその障害福祉に関わる人材、
はい、
聞いたところでなんかイメージされてるところだったら教えていただきたいんですけども、
はい、もう一言言ったら、はい、無駄なことを大事にできること。
ほ
ー、まあ、先週の放送でね、
はい、
福祉やばいって話をしたんですけど、はいはいはいはい、今福祉がどんどん管理化されてて、
はい、
お金制度に縛られているんです、
はい、
そこに救急になってしまった時に、でもそこでちょっと頑張って、うん、プラスちょっと無駄なことやってみよう、
はい、
さっきの鬼ごっこだったりとか、はい、アート活動じゃないんだけど、
うん、
ちょっとそういうね無駄なことを大事にできることこそが、うん、多分これから福祉の中で生きてくるじゃないかなと思うんです。
なるほど。だからそういうことをやっぱりちゃんと意識できるような人たちが育っていくっていう、
そうですね、
ことですよね。
はい。
まあ本当に椎名さんの取り組みってこれまでも、まあ一個一個がそれ障害福祉の分野からやるべきことなみたいな疑問が飛んでくる可能性もあるなと思ったんですけども、うん
う
ん、はい、でもやっぱりこのね、まあ2回に分けてお話伺った時に全て地続きなんだな、
はい、
うん。だからこそ障害福祉分野から開いて普通の人たちっていうね、はい、いわゆるそういう風な領域に関わってない人たちも入ってくるし、
はい、
まあ、そのことによってみんながその福祉っていうことを当たり前にしていく、
うんうん、
自分の生活に福祉を取り入れていくと、
そうです、
当たり前のように地続きにみんななりますよね。
そうです、う
ん、なるほど。そういうことで、まあ、アートの話も地続きということでお話ししていただきました。はい、2週にわたって、日常生活支援ネットワークの椎名康智さんにお越しいただきました。椎名さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたって、お送りしました日常生活支援ネットワークの椎名康智さんのお話いかがだったでしょうか。椎名さんのお話は、まあ、福祉やアートや地域づくりみたいなものを、まあ、区切るのではなく地続きに考えて、それぞれが自分たちの日常生活にとってリアリティのあるものにしていく、まあ、そのことの意義という意味ではアート活動だってこうとりわけ、アートとして取り上げるだけではないような、そういうこう自然体なですね関わり方が伺えて面白かったなと思います。来週は、第12回滋賀県施設合同企画展 ING の、作家さんの施設現場に、レポートしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。